聖書をお読みいたします。ヨハネによる福音書12章27節から、今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ、私をこの時から救ってくださいと言おうか。しかし私はまさにこの時のために来たのだ。父よ、皆の栄光を表してください。すると天から声が聞こえた。私はすでに栄光を表した。再び栄光を表そう。そばにいた群衆はこれを聞いて、雷が鳴ったと言い、他の者たちは天使がこの人に話しかけたのだと言った。イエスは答えて言われた。この声が聞こえたのは私のためではなく、あなた方のためだ。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。私は地上から上げられる時、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。イエスはご自分がどのような死を遂げるのかを示そうとしてこう言われたのである。すると群衆は言葉を返した。私たちは律法によってメシアは永遠にいつもおられると聞いていました。それなのに人の子は挙げられなければならないとどうして言われるのですか。その人のことは誰のことですか。イエスは言われた。光は今しばらくあなた方の間にある。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。暗闇の中を歩く者は自分がどこへ行くのかわからない。光の子となるために光のあるうちに光を信じなさい。本日は光の力と闇の力、光の力と闇の力についてです。私たちはこの地上に住んでいて、目には見えませんけれども霊の力、スピリチュアルな力が働いて、それの影響を受けています。聖書によるとその霊の力というのには2つあるというのです。天地を作られた神の力、人間を立て上げる光の力と、人間をダメにする闇の力、その2つです。闇の力はとても分かりやすいものです。子供が夜遅くになってケーキやアイスクリームを食べたとすると、そのまま眠くなって気持ちよく寝てしまうということがあります。何回も続けば虫歯になります。それを防ぐには、眠いのを我慢して歯を磨くという努力をしなければなりません。それも毎回毎回しなければなりません。大人にも似たようなことが起こります。コンタクトレンズを入れたまま眠ってしまうということもあります。何回もやると角膜が傷ついて、コンタクトレンズを入れられない目になってしまいます。仕上げるべき仕事があるのにすっぽかしてしまいたくなることがあります。すっぽかすとお客様の信頼を失うことになります。また他人の不幸を思わず喜んでしまったり、他人の悪口を言ってしまったりすることがあります。悪口やまた他人の不幸を喜ぶことで、人と人とは仲違いをしてしまいます。闇の力というのはそのような堕落や甘やかしの方に意図的に人を導いてしまう、足を引っ張ってしまう、そういうことをしています。他にも神様が嫌がること、例えば仏壇で先祖を拝むよう誘うことで、復 祝福が乏しくなるように仕掛ける。そして人がダメになるとそれを喜ぶというのが闇の力の特徴です。それに対して神様の力、光の力というのは正反対で、人を立て上げるために働きます。子供が眠くてもう歯を磨けるように力をくださいます。あまり遅い時間に甘いものを食べるのは得策でないと知恵をくださいます。寝る前にコンタクトレンズを外し、またすっぽかしたくなるときに仕事をやり遂げる、そういう力をくださいます。他人の悪口を言わないようにと教え諭してくださいます。人間関係が良くなって幸せな人生を送れるように支え導いてくれる、それが光の力です。この2つの見えない力を受けて私たちは毎日を過ごしています。ヨハネによる福音書の12章を見ますと、ちょうど真ん中あたりで救い主イエス様があと何日か後に重い使命を果たさなければならない、十字架での処刑に耐えなければならないと分かりました。手足を釘で打たれて十字架の木に貼り付けになって、すっぱだかのまま何時間、場合によっては十何時間、何十時間と死ぬまで苦しむというのは、それに耐えなければならないというのは尋常なことではありませんでした。誰だって逃げたいと思ってしまう苦難です。ところが27節でイエス様はおっしゃいました。今私は心を騒ぐ、何と言おうか、父よ私をこの時から救ってくださいと言おうか、しかし私はまさにこの時のために来たのだ。そのようにきっぱりと決意をお語りくださいました。そして続く28節、父よ皆の栄光を表してください、そんなふうに父なる神にお願いをされました。天から声が聞こえました。私はすでに栄光を表した、再び栄光を表そう、そんなふうにお父様はイエス様に語りかけてくださいました。すでに表した栄光というのは神様の超自然的な力が働いて不思議なことが起こることを指しているものです。死んだ人がよみがえった、11章にあります。水がワインに変わった、2章に書かれています。そのような奇跡などを指しています。そして再び栄光を表そう、これはイエス様が十字架で貼り付けになっている間、その苦痛に悲しみに耐えられるように神様がお支えくださり、また絶命した後3日後に神様の力で死からよみがえらせてくださる、そういう人間世界ではありえないようなことが起こることを指して、再び栄光を表そうと父なる神様はおっしゃったんだと思います。でこれらの天の声を耳にした群衆は31節、耳にした群衆に対してイエス様は31節でおっしゃいました。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される、今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される、同じ内容のことが2回別々の表現で繰り返されています。光によって闇が断罪されて、闇がこの世から追放されるとおっしゃっています。どうして闇が追放されるのか、 先ほど申し上げました通りに、闇は夜遅くにアイスやケーキを食べた子供が気持ちよく、ね、眠ってしまうように仕掛ける力です。また大人に対して他人の悪口を言って互いが反目するように仕掛ける力です。で、実はこの闇の力は何千年も前ですけれども、最初の人アダムに対して大きな仕事をして、それがうまくいったという経緯があります。闇の力が自らの縄張りを広げて、最初の人アダムを虜にして、神様の陣営からアダムを奪ってしまったからです。最初の人アダムは快楽の外、そのエデンで神様の光の力に守られて祝福豊かな毎日を過ごしていました。しかしある日を境に、アダムは闇の力に捕まってしまって、神に逆らう悪い霊の陣営に取り込まれてしまったのです。それ以来アダムの子孫である人間全員が闇の力、悪の陣営に入って今に至っています。例外は救い主イエス様の御声を聞いて目覚めて救いを求めた人たちだけです。信じた人たちは光の力を受け取って闇の陣営を抜け出して神様の側に寝返ることを許された人たちです。ですからこの世の支配者が追放されなければならない。イエス様が十字架にかかって闇の力を滅ぼす、その基礎を作られたら、闇の力は裁かれてこの世から追放されなければならない。そのために悪魔の力を滅ぼすためにイエス様は地上に来られ十字架にかかられたのだということがわかります。イエス様は今この世の支配者が追放されるというふうにおっしゃいましたけれども、完全なる追放はまだ実現していません。今追放される、イエス様は確かにおっしゃいました。しかしその追放の完全なる実現はまだ実現していません。これはユダヤ人特有のユーモアではないかと思います。大げさなことを言うことで面白さを求める、そういう心がユダヤ人にはあるそうです。例えばマタイ福音書7章に他人を裁くなというイエス様の教えがあります。他人の目の中にあるおがくずは見えてそれを取ろうとするのに、どうして自分の目の中にある丸太には気づかないのかとイエス様は私たちに教え諭してくださっています。これもユダヤのユーモアです。相手の目には消しゴムのカスがあってそれを取りたいと思ってしまうのに、実際には自分の目の中に丸太か電信柱か4トントラックが入っている、どうしてそれに気づかないのかという話です。丸太とか電柱とかが自分の人間の目の中に入るはずがないっていうのは世界の共通認識ですけれども、そんなふうに大きなものがあっても気づかないという誇張したユーモアをユダヤ人は楽しんでいるわけです。今この世の支配者が追放されるとイエス様がおっしゃったのも、完全な実現は今すぐではありませんけれども、イエス様の十字架によって支配者追放の基礎が固められ、闇の力、悪霊の外堀は埋められる、光の力が働いて多くの人たちがイエス様を信じて闇から解放され始める、こんな風になって完全なる追放の時が イエス様にとってはもう目と鼻の先にある。そういうことで今こそこの世が裁かれる時、今この世の追放、支配者が追放されるというふうにイエス様は誇張しておっしゃったんだと思います。十字架刑を忍ばれるイエス様からご覧になると、人間のあらゆる問題はこの世の支配者である闇の力が原因になっているとお分かりになりました、なります。これを追放して取り除くことが問題解決の核心部分である。だからこそイエス様は十字架の刑を耐え忍ばれたのです。科学技術が発達した今日においては、闇の力とかこの世の支配者、悪い霊の力というのをとても軽く見る傾向があります。その誘惑によって自分たちが犯した罪を軽く見てしまうものです。しかしイエス様にとっては、ご自身が自分の命を捨ててでも解決しなければならない、追放しなければならない問題でした。続く32節でこのようにイエス様はおっしゃっています。私は地上から上げられるとき、すべての人を自分のもとへ引き寄せよう。十字架刑の後に天国にイエス様は昇られますけれども、その時イエス様を信じた人、永遠の命の約束を握った人たちはを一人残らず天国へ引き寄せようというふうにな約束、ご計画を事前に教えてくださっていました。今こそこの世が裁かれる時、今この世の支配者が追放される。イエス様の十字架は神様にとっては勝利宣言でしたけれども、闇の力、この世の支配者、悪い霊にとっては敗北宣言に当たります。しかし悪い霊といっても完全なる敗北の時には、が来るにはもう少し余裕がある、時間がある。こういうことで闇の力は最後のチャンスを用いて人間に襲いかかっています。最後の力を振り絞って光の力に対抗して人間を振り回そうと、私たちを振り回そうと試みています。35節で主イエスはおっしゃいました。暗闇に追いつかれないように光のあるうちに歩きなさい。36節、光の異なるために光のあるうちに光を信じなさい。私たちは永遠に生き続けるわけではありません。人生の最後、闇に追いつかれてみんな死んでしまいます。だから暗闇に追いつかれないように光のうちにあるうちに歩きなさいと教えてくださっています。また私たちの周りにはイエス様を信じる方々が永遠に一緒にいてくださるわけではくれるわけではありません。年を取って高齢者施設に入居することもあります。また自分が引っ越してしまうこともあります。そうすると聖書を教えてくれる人、自分を信仰に導いてくれる人たちがいなくなってしまうかもしれません。だから光のあるうちに光を信じなさいとイエス様はおっしゃいました。信じるチャンスが私たちにはたくさんあるように見えますけれども、しかし闇の力は私たちを信じないように、イエス様から離れるように今日も仕組んでいます。今光があるうちに、今教会に通っているうちに、イエス様への信仰を言い表して神様の陣営に寝返る人は、永遠の闇から抜け出して永遠の祝福を手にすることになります。イエス様の御声に聞き従って これからの人生を歩む方々は幸いです。共に祈りを捧げます。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。悪い霊の誘惑によって今日も明日も私たちは何度も倒れてしまうかもしれません。しかし倒れるたびにあなたに救いを求めます。助けを求めます。正しい人は7度倒れても起き上がるとあなたは教えてくださっています。正しい人、それはイエス様の約束を信じる人のことです。今光があるうちに私たちはイエス様を信じます。永遠の命、罪の許しの約束を私たちは信じます。どうぞ失敗したとき、罪を犯したとき、あなたに立ち返りますので私たちを抱き起こしてください。いずれ私たちも眠りにつきますが、イエス様が再び帰ってこられるとき、私たちを抱き起こしてください。共に永遠の御国で永遠にあなたを賛美する生活を夢見て、これからも歩んでまいります。世界はコロナウイルスの蔓延によって苦しんでいます。たとえ私たちが命を落としたとしても、あなたは最後の日に、主の日に私たちをよみがえらせ、病気もない、苦しみも嘆きも悲しみもない世界で私たちを生かしてくださいます。私たちの目の前には悲劇がありますけれども、しかし私たちには平安と希望の計画が備えられています。あなたの祝福は私たちの努力によって生み出されるものではありません。そのような祝福を受け取る資格のない私たち一人一人に準備し与えてくださることをありがとうございます。この希望に立って私たちは今日もこれから一歩を踏み出していきますので、どうぞ私たちの人生があなたの喜びとなり、私たちの働きが私たちの周囲の方々を恵みで満たすものに変えられていきますように。悪い霊のささやきによって他人の不幸を喜んだり悪口を言いたくなることがあります。喜んでしまったら、言ってしまったら、どうぞ許して私たちを再び立ち上がらせてください。イエス様が私たちの主人でいらし、イエス様なくば私たちは正しい道を歩むことができないと知っているからです。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。